主要道路に名称付ける施策の積極的な推進を望む。診療クラブ、笠間慎一郎。問い、道路への名称付けは場所の特定を容易にし、生活面での利便性が向上するとともに、花の名前などをつけることで沿道住民が協力し、道路の景観づくりが期待できる。消防署へ連絡するときや防災無線の内容など、場所の特定が容易になり、防災面で効果がある。将来、道路交通情報システムを導入した場合に、分かりやすい表示が可能となり、国交省が検討中の道路方式による住居表示に有効である。以上のメリットから、速やかな推進を希望するが、現在までの取り組みと今後の予定はどうか。答え。道路への名称付けは、地域のシンボルとして市民に愛着を持ってもらうことや、道案内としての役割のほか、場所の特定を容易にするなど、災害情報の提供などにも役立つと考える。昨年の9月定例会での提案を受けて、現在名称付けに向け、先進市の事例や資料を参考に研究している。市民が呼びやすく親しみやすい名称をつけられるよう、対象路線、名称募集の方法、周知方法、名称の認定方法などの基準を定めた実施要領を作成し、年度内に何本かの路線に名称をつけたい。また、次年度以降も継続して実施したい。他に、教育の多様化に対する取り組みについて、親学の取り組みについてお質問。行政を対象とした暴力にどのように対応するのか。日本共産党、松本春夫。問い、長崎市長が暴力団構成員に殺害されるなど、行政を対象とした暴力事件が発生している。市民の生命と財産を守るためには、市長をはじめ議員、職員が頑張らなければならない。市や教育委員会、農業委員会などに対する団体や個人の圧力や暴力による被害状況と対応。警察などの公権力の介入状況はどうなっているか。5月に各自治体を対象に行われた行政対象暴力に関するアンケート調査の内容と回答はどのようなものか。また、市職員に対して長期的、継続的に圧力を受けていないかなど、アンケート調査を実施する考えはないか。答え。行政対象暴力の被害は、これまで2件の事件があり、器物破損や職員が身の危険を感じたことから、いずれも警察へ通報している。アンケートは、暴力団などからの過去1年間の不当要求などの有無で、本市では被害なしで回答している。今後、職員へのアンケート調査を実施し、結果によって具体的な対応を考えていく。また、本年新たに不当要求防止責任者を選任し、公安委員会の講習会に派遣するとともに、職員へは、市独自の講習会を予定するなど、一丸となって防止対策を進めていく。他に、入札制度、サイクリング道路の維持管理と延長を質問。
新しい教育制度の内容と本市の取り組みについて、市民会議21、中野正幸。問い、教育改革を推進するため、教育行政の組織と運営に関する法律と学校教育法などの一部が改正され、来年4月に施行される。新制度を円滑に進めるため、教育委員のみならず、保護者や市民に対して、趣旨や目的を十分理解できるよう、各種の施策を充実するとのことだが、その内容と対応は、現在、教育現場で問題となっているモンスターペアレントの実態と、これに対する教育委員会の対応は、道路上のミラーや道路標識などが老朽化で倒れ、児童が怪我をする例が報道されているが、本市では 通学路にあるこれらの施設の安全点検はどのようにしているか。答え、今回の改正で教育委員会が管理執行する事務の明確化と執行状況の点検評価や教育委員への保護者選任義務化や各学校種の目的や目標の見直し、副校長など新しい職の設置、学校評価や情報提供に関する規定が整備された。すでに取り組んでいるものは、さらに充実強化を図り、新たな項目は国や県がこれから示す内容を踏まえ対応したい。モンスターペアレントは解決に苦慮するケースも増加しており、保護者に学校方針などの理解が得られるよう努めている。安全点検は設置年度の古い順に行い、交換の必要な箇所は再設置している。各学校のホームページ開設により積極的な情報公開を。市民会議21、近藤修司。問い、地域でも子どもを育てるために協力をしているが、学校の情報公開が十分ではない。文書による案内などが必要とは思うが、どこかに紛れ込み見つけられないことがある。子どものいる家庭のパソコン所有率は現在 90% を超えていると思われる。ホームページを開設して、いつでも学校の考え、現状、予定などを保護者や地域により確実に伝えることができれば、開かれた学校づくりや特色ある学校づくりが一層進むものと考えるが、情報通信技術を取り入れた先進的な本市として、学校のホームページ作成に対する考えと開設時期について伺う。答え、各学校では現在パソコンなどハードの部分を整備しているが、インターネットの接続が完全でない学校もあるため、来年度以降にこれらの整備を進めていく。教育委員会では、ホームページを各学校で開設するよう指導し、整備を進めているが、開設時期は予算などのこともあり、未定である。当面は暫定的に市のホームページに学校要欄などの主要なものを掲載し、将来的には各学校で開設するホームページに切り替えていく。他に研究指定校について、インターネット放映を利用した市の情報発信についてを質問。陳情の審査結果。付託委員会番号、件名、審査日、結果の順にお伝えします。総務4、綾瀬市における受動喫煙対策の徹底を求める陳情。19年9月10日、趣旨不良症。教育福祉5、住民の健康を守る保険制度の拡充を求めることに関する陳情。19年9月6日、継続審査。教育福祉6、義務教育費国庫負担制度存続、教職員定数改善計画早期策定を求める陳情。19年9月6日、趣旨了承。経済建設3、綾瀬市の農業振興の施策についての陳情。19年9月7日、継続審査。基地対策7、綾瀬市域の国事後住宅を法的措置に基づいて予算化していただき、拡大地域と同程度の戸数を予算化していただくべく、国に意見書を提出していただくための陳情。19年9月14日、趣旨了承。委員会の視察状況。総務常任委員会では、優れた施策を市政に反映させるため、先進地などを視察して、特定事項について情報を収集し、専門的知識を深めました。視察内容の詳細は、議会事務局で閲覧できます。視察日程、10月3日から5日、宮城県多賀城市、行財政改革アクションプラン振興計画について、包括予算制度を中心に、宮城県岩沼市、市民提案制度について、岩手県奥州市、重機カードの民間との連携について、 市議会報綾瀬は直接お届けしています。市議会報は広報と同様、シルバー人材センターの会員が郵便受けなどに直接入れるポスティングで配布しています。万一お手元に届かない場合や郵便受けがない場合は、シルバー人材センター電話 70-3088 へご連絡ください。次号は2月15日発行です。12月定例会をあなたも傍聴してみませんか。審議日程予定、3日月曜日本会議議案審議、6日木曜日教育福祉常任委員会、7日金曜日経済建設常任委員会、10日月曜日総務常任委員会、11日火曜日基地対策特別委員会、17日月曜日本会議一般質問、18日火曜日本会議一般質問、19日水曜日本会議一般質問予備日、21日金曜日本会議委員長報告採決。傍聴の際、希望の方には議案資料を貸し出します。資料は十部限りですので、窓口での申し込み順となります。開会時間は午前9時、21日金曜日は午前9時30分になります。日程や時間は変更することがありますので、議会事務局に問い合わせてください。議会事務局電話 0467-70-5644、 E メール su3110@city.aysee.kanaga.wa.jp